Wonderful Science。
Welcome to Wonderful Science、今週もまた始まりました。サイエンスをワンダフルにお伝えします。先週に引き続きまた同じゲストお呼びしております。まずは塩瀬隆之さん、京都大学コミュニケーション研究者でいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは、塩瀬です。よろしくお願いします。
はい、次は浜崎かな子さん、伝統文化プロデュース連の代表者でいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは、浜崎です。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします
。ランディチャンネルさん、私の横に座っていらっしゃいます。今日はちょっとお土産を持っていらっしゃってるんですよ。後でお楽しみ。浦仙家准教授でいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは、ランディ、よろしくお願いします。
はい、最後に、函館から伊藤清秀さん、公立函館未来大学認知心理研究科でいらっしゃいます。こんばんは。今日もよろしくお願いします。
こんばんは。函館で蓋をされないように頑張っている臭いものの伊藤です。
あ、増えた。
楽しみにしてました。
今日はちょっとこっちで、素敵なお香をランディさんに炊いてもらおうと思います。中継できないけれども一生懸命表現したいと思います。ではランディさん、ちょっと手元に実はですね、カンボジア、それからラオス、タイ、マレーシアなどがあります。
そう、
おすすめはどこの、
まあ、人口とキャラがやっぱり日本はないと、うん、だからまずタイの人口からちょっと少しやりましょうか。
リスナーの皆さん、
はい、
頭を想像を働かさせて、今タイランドの
声を聞きなさい。
はいごめんなさい、私も聞きなさいって感じよね。
聞くだからリスンでいいよね。
そうです
ね、
リスン。そうですね。
どうですか。
ごめんなさい、息で消しちゃった。あー、つけ終わった時にすごい、
来ました来ました来ました来ました。
いいでしょ、
うん、
はいはい、
あのね、
いい香り、
今
いい香りだけじゃ伝わりません。
そうなんですよ、
表現ボケブラリが足りひんわけ。
どんな香りですか。
香りが聞こえないですよ。
聞こえないですか。
それまだ聞き方が足りないんじゃないですか。
これ聞く、
まあ、修行が。
それはライトの音で。
甘くて渋くて、うん、独特だな。これキャラでしたっけ。
いや、これは人工ですね。そう、
浜崎さん、実はですね、人工とキャラって同じ香木から取れるってお聞きしたんですけども、
はい、
これどうやって評価してるんですか。
そのあたりはかなり曖昧で、科学的なデータで測ってるわけじゃないそうです。香木屋さんか、まあ、お家元が、うん、これはキャラだなみたいな感じで判定してるというふうに聞きましたね。で、実はその先週にそのランジャタイの話があったと思うんですけど、はい、キャラの最上のものって言われてますけど、はい、今でもしあれを見るともしかしたらキャラに分類されないかもしれないっていう、こともあるかもしれないです。
国宝級でしたよね。
でもその当時はすごく重要なものだったと思う。正倉院に入ってるんですけど、は
い、今までまず3回しか使ったことない。
いえ、実は傷は20何箇所あります。ただ
ちょっと言えない。
足利義政と織田信長と明治天皇が切ったっていうのは確実なんですけど、実はちょっとわからないことたくさんあって、私博士論文に書かせていただきましたけれども、
まあ当たり前と思うけど、そういうこと
は。でも
権力のね、象徴というか金より高いって話を先週出てましたけど、そういう高価なものなんですね。それを今ランディさんが炊いてください。
そうなんです、惜しげもなく、
惜しげもなく、
うん、佐々木同様みたいですね。
ラッコクですね、もともとはタイ、タイ
ラッ
コク、そうですね、ラッコクの、香木の、甘い感じかな。
日本にはない匂いっていうか、香木はもともと仏教と一緒に渡ってきたと。で、
6世紀で、
そうですね、6世紀頃ですね、はい。で、献上された、香木があまりにいい匂いがしたので、なんだこりゃみたいな感じで今に至っていると、うん、ちょっとかいつまみすぎたかな。
じゃあ少しキャラでやりましょうか。
あー、次はキャラですね。
OK、 Ouch、 Sorry。
さっき伊藤さんのね、話されたなんかね、キャラの香木の形がちょうどちっちゃなヒマラヤみたいな形になってるんですね。尖った山のような、その先にちょっとライターで炙ってるんですけど、炙った瞬間からちょっとスーッと煙が出てね、すぐ消えるんですが、 残り画っていうんでしょうか、この香木の楽しみ方。残り画が、だいたいこのスタジオがそうですね2畳ぐらい
ですね、
うん、今 ね、あまり喋ると匂いって聞きづらいんですよね。
うん、よくあの和歌でもこう香りの表現をするときに、うん、あの暗いところ暗い夜、うん、夜にあの梅の香りがよく聞こえるとかいうように言うんで、やっぱり一つの感覚を閉じるともう一つの感覚は働くっていうのがありますよね。
そうですね、だからダイアローグインザダークって言って、あの真っ暗な中を移動して、あ、まあ、嗅覚とかそのいろんな感覚を際立たせようっていうイベントがあるんですけど、 そのダイアログインザダークで真っ暗な部屋の中に1時間ぐらいいると、うん、そこから出た後いろんな音が大きく聞こえたり、うん、匂いもすごい嗅いだりできるんで、そのイベントの中にもその真っ暗カフェって言って、真っ暗の中でご飯とか食べるとすごく美味しく感じたりとかって、
美味しく感じますか、
うん、その味、だからその
そうですか、
味をどう楽しむかで、もちろんご飯も視覚で楽しむっていうのもあるけれども、うんうん、味自体と本当は分離してるはずで、味自体をもっと舌の感覚を際立たせて感じるとか、うんうんうん、嗅覚、匂いの部分を際立たせようと思うと、うんうん、いくつか感覚を閉じてみてトライする。で、ただその時に今度持ってるのはあくまでやっぱ表現だと思うので、うんうん、例えば音がない時の表現って、僕たち漫画の読みすぎでシーンとかって、うん、ね、書きますよね。あれシーンとは聞こえてないから、漫画の読みすぎ、文字文化としてオノマトペを使ってますよね。匂いがない時って、うん、漫画であまり音を書かないですよね、文字。
匂いが出てますよね。
そうそう、そうそう、しない時の表現ってどんなあんのかな、行動ではないんかな。
だからシーンは実はあの自分の耳の中で発してる、
うん、
あの
作ってる音って
耳鳴りのような音なんだよね、うん、だから周りがいかに静かかっていうことだけども、匂いがないっていう無臭質っていうことがないければ
無臭質、はあ、はいはい、
匂いがない、
うん、だ無臭質と違ってってことですよね。
うそうそう、無臭状態っていうことは現実自体あの生活ではないので、
そっかそっか、
そういう表現が多分ないんですね。
だからでもその視覚とか聴覚だと物理刺激 で嗅覚とか味覚は実際に接しないとダメなんで、ケミカルな化学的な反応なんですよね。でその時にさっき伊藤さんが言ってたみたいに、耳の方はなくても自分の中で自己生成してるんで音が聞こえるんやけど、嗅覚の方も自分の中で物理的に生成してるわけじゃないけども探索をしてるっていう研究があって、昔そのラットに64本電極を刺していろんな匂いを嗅がせてどんな電極反応をするかっていう研究があって、でバナナの匂い嗅がせたり、うんうんうん、リンゴの匂い嗅がせた時に、うん、ラットはどんな風に電極反応をしてるかっていう、お花のこの花の鼻腔細胞がどう反応するかってやると、何も嗅がせてない時って、電極がピーって止まってるんじゃなくて、反対でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ動いてるんですって。
嗅がせてるんだ。
そうそう、嗅がせてない時に反応して、でバナナとかリンゴとか嗅いだことのある匂いを嗅ぐとストンと安定する。
意外。
逆っぽいですよね。普段何も感じてない時がステーブルで安定でっていう、何か聞こえる、ここで言うと嗅ぐとピクンと反応するんじゃなくて全く逆で、嗅いでない時にビクビクビクビク動いてて、
なんか危険を察知するためにとかそういう、
まあだからビクサイボーの数とかにもよるんかもしれないけど、でも常にやっぱ活動して待ってる。だから鼻もそういう意味で言うと活動してるんじゃないかなと思って、ただそれを表現する言葉を僕ら持ち合わせとらんから表現せえへんのかもしれへんし、まあ、実際動物に比べると鼻の鼻腔細胞は少ないから、でもさっきねおっしゃってましたね、その鼻がいいから必ずしもその上手に行動の中で立ち振る舞えただけじゃなくて、その表現をするとかってあったでしょ、でやっぱ調香師さんに話聞いた時も、まあ、調香師さんはこう香りを見るっていう言い方をしてましたけど、すごい視覚的表現で他の人に伝えてるんですね。こう三角の山をもっと尖らせるとか、
だから匂いを作る時、
混ぜて作る時にその視覚的表現に結構頼ってるんですけど、もっとその赤色のとか音色に相当するのの匂い色みたいなもんかな、そのこの赤い、
匂い赤いって言
われて
る匂いがあるってことですか。
そうそうそうそう、共感覚的な表現で他の視覚表現とかを使ったりするから、だからそうなると別に人間同士で比べたら鼻腔細胞の数がそんな犬とかみたいにね、うんうん、1桁2桁増えるってことは決してないんで、うんうん、そんなに大した差はないと思うんですよ、うんうん、そうするとそのボキャブラリーの豊富さとか、うんうん、そのコミュニティで使う用語をちゃんと使えるかとかっていう方が、うんうん、多分その香りのスペシャリストには近いのかもしれないなと。
そ それの表現とその匂いとかこう、
そうそうそう、うまく連動、そうそう、うまく組み合わさってると
よ
くて、
それを訓練するんですね。
そうそうそうそう、
だってやっぱり匂いはかなりこう記憶を司ってる部位と、うん、あの匂いの感覚部位って脳の中で近いので、記憶のとの関連が高いんです ね、
そうですね。
だからこう表現されているものをこう共有している記憶みたいなものがその文化の中であったりしたり、うん、そのコミュニティであったりするとまたそのより一層こう言葉に、うん、が持っているみたいになってくるんですよね。
だからさっき言ってたみたいなね、キャラとかが日本に最初に入ってきた時に書いた人がなんと表現したかを知りたいですね。
うん、
本当に多分あの表現できなかったですよ ね、
だから本当はその自分の記憶を想起するような形で表現をするはずで、書いたことがないんだから記憶の中にないはずで、
うん、でもいい匂いでは思ったんですよね。
なんか不思議な匂いっていう表現が残ってます、うん、あの記録にはですけど、多分それはもう神の世界とか、うん、あの異世界、自分の世界と違うものだと思ったみたい
です、ね。まあ、誰でも聞いたらあの落ち着くでしょ、うん、そのすごい、だからお寺とかなんか行ったらもうちょっと落ち着くで、その香りがもう知らなくても香りが、あの、まあ、その匂いが分かるとすごい、うんうんうん、
今やっぱりあの香水 の、 あの業界などを中心にそのアロマコロジーって言って、その香りが心理的な影響をどういうふうに及ぼすかとか、例えばローズの香りがセロトニンという脳内伝達物質をあの分泌するっていうような研究もラットでは研究されてるんですよね。だからあのローズがよく癒し効果があるエッセンシャルオイルだとか言われたりする、あと、ラベンダーとか、ラベンダーが鎮静効果があるとか言うけれども、そういうことが今実際に脳内でどういう働きが起きているのかっていうのを研究をまあされてますね。
そこが鶏と卵みたいで、その香りもその心理に影響するだろうし、心理も香りに影響するだろうから、さっきのキャラが仏教と一緒に伝来したんじゃなくて、海賊と一緒にもし伝来してたら驚きを持って迎えられたん
だけど、でも違う意味が、
でもそれでも科学的にはもしかしたら鎮静効果があって、海賊が持ってきてもやっぱりこれは素晴らしいって嗅がれたかもしれないから、そこが科学専攻なのか、それ心理専攻なのかの違いになるのかなと思って、
うん、その時の貿易もスパイスと香木もすごく流行ってる。今は電気製品とかいろんな、うんうんうんうん、その化学も、これは昔はそれがすごい焼き物とそういう、うんうんうん、
そうか、ものすごい興味深いな。伊藤さん、実は伊藤さんまだ香木を嗅いだことないんですよね。
聞いたことがないです。
聞いたことがないです、はい、今度ぜひあの、そして第一声は私たちにぜひ教えてください。
はい、
今日はありがとうございます。今日もう一度ご紹介しましょうね。何かお知らせがあったら あれしたいんですけれども、まず塩瀬隆之さん、京都大学コミュニケーション研究者、それから、浜崎かな子さん、伝統文化プロデュースレンの代表者でいらっしゃいます。それからランディーチャンネルさん、カナダ、から、20年前に来日されて今浦仙家准教授でいらっしゃいます。そして最後に、函館から、電話で、共有時間共有できたのかな、伊藤清秀さん、公立函館未来大学認知心理研究科、でいらっしゃいます。ありがとうございます。今日は、それで匂いなんですけども、実はですね、微生物が誕生した時から、微生物は香りを発しているという説を唱えていらっしゃる科学者の方がいらっしゃって、46億年前に、地球が誕生し、そして36億年前に微生物が誕生したことを考えると、すごく古い歴史を持った匂いの嗅覚の感覚ではないかと思います。それでは、
さよなら、
ありがとう、また嗅ぐ日まで
聞くですよ、こうは